見える世界が倍になる電車交差タイプ論
第167回、はい、お送りしますのは電車交差研究者の向井よしみと、
はい、ゆるふわ OL りっちゃんです。
はい、研究家じゃなかったね、研究者だったね。
そうですね、
はい、後者論というのは、まあ、この人間は、ね、実は前者と後者に負けられるっていうタイプ論です。
はい、
意識とか認知とか情報処理のパターンが2つに分かれてましたよ、うん、仕組みとしてね、
うんうん、
でこれも別にその脳の何とか物質がどうのこうのじゃなくて、こうイメージとして具体的にこんな感じでそれぞれ動いてるよっていう、まあ、イメージで言えるぐらい違う。
はい
はい、普段感じてる違和感が結構具体的になんでこうなのかまでたどり着けるんじゃないかなと思います。
はい、
最終的には前者4タイプ後者5タイプの合計9タイプまで提唱しております。
はい、
ホームページや LINE 公式やブログをチェックください。
はい、
簡易診断もございます。
やりましょう。
はい、結構びっくりすると思います。
うん、
そんな世界観できてる人いるのみたいな
ね。
はい、
前者だと思ってたら後者だったりね。
そうそうそう、普通って何とかね。
ね、
はい、では今日はですね、もう速攻本題に入んなきゃいけないんですけど、
サクサク行きましょう。
とうとう、はい、フリーレンを、
早々のフリーレンですね。
はい、ゲスマス恒例ノータイプ診断。
いやいや、
で前々からねリクエストいただいてたんですよ。
ねえ、そりゃそうよね。
そうなんです。知りたいもん。そうなんですけど、まだその時アニメ5回目とかで、
うんうん、
まだちょっとわかんないなみたいな。
うんうんうんうん、
あとそんなにさ、そのガンガン行くタイプの物語じゃないからさ、
ゆるっとふわっと進むんですよね。
ゆるっと進んでたからさ。うん、でこの度ね、漫画喫茶に行きまして、久しぶりに読んできましたよ。
出ました出ました、
こもってきましたよ。
出ました出ました。
まあ、ちなみに早々のフリーレンと、なんだっけ、ミステリーという中の続きと、あと少年ナビスっていうもう地獄でしかない漫画を見てきたんですけど、
はい、
あれも主人公エーゼン社だよね。
うん、そうっすね。
やたらモテまくるさ。
そうっすね。
あの自分がないからみんながさ、いろんな幻想をこうなんだろう、固くしちゃうって感じの。
エーゼン社怖い。
風評被害だし。まあでも闇落ちパターンだよね、一つもね。
はいはいはい。
では、まあ、フリーレンってまあちょっとまずりっちゃんの知ってる度合いをチェックしたいんですけど、
はい、
どこまでご存知ですか？
私は、うん、フリーレンっていうエルフの女の子と、
うん、
ヒンメルっていう勇者と、
うん、
ハイターっていう魔法使い、
うん、
と、アイゼンっていう、
うん、
ドワーフか、
うん、
で4人で旅に出ましたと、
うん、
でその4人のパーティーが魔王を倒して戻ってきたぞっつって、うん、1話が始まるよっていうのは知ってます。
見たんだよね。
うん、そこから始まるんだって思って。
そうそうそうそうそう、
旅に出るとこじゃないんだ。
そうだよね、終わったところから
なんだ、終わったとこからなんだ、
魔王倒されてるんだ、
倒されてるんだ、
祝賀会からね始まってるから。
でフリーレンはエルフなんで、うん、あのいつまでも若々しく長寿、うん、人間であるヒンメルとかハイターとかは、うん、まあ老いていくわけですよね。
そうね。
一話にしてもう
ヒンメルがね、
ヒンメルが
死んでますから。
死んでるんですよ。
老衰でね。
そう、あの種族によってのやっぱこう
違いっていう
のかな、違い、命の長さ、
うん、
あの考え方、うん、それに対する時の使い方とかの違いとか、うん、そういうのが描かれている話なのかなと。
そうだよね。なんか、うん、ね、フリーレンなんてボサッとしたらなんかヒンメル死にかけてるみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。そう、フリーレンはだから時間の経過というあっという間だから。
そうそうそう。
ハイターが、
まあ、ヒンメルが勇者でハイターは僧侶さんですね。
僧侶ですね、うん、で僧侶のハイターがまあ老いてきて、
うん、
育てた女の子がおるのであると。
うん、
でそれがフェルン、
うん、
フェルンを弟子にしてやってくれっつって、うん、でフリーレンは嫌だって言うんだけど、
最初はね、
最初は嫌だって言うんだけど、結果まあ連れてくことになる。
そう、まあそこはねハイターがちゃんと分かってるっていうのかな、フリーレンの性格とか、
はい、っていうところまではちゃんと説明できます。
なるほど。でかなり素晴らしかったですね。
はい、こっから先はちょっとあの登場人物めっちゃ多くて今焦ってます。
うん、
多いやん多いやんってなってます今。
そうですね、なんか結構早くまでしっかり公式サイト載ってましたね。
めっちゃ載ってるやんって、魔族魔物ページ違うやんみたいな。
あ、でもさ、こういうなんか一人一人しっかりしてる系ってさ、
うん、
作者どうだろうね、後者かな
んだ気がしますね。
かしかも脳内会議っぽい。
なんこんだけキャラ分けできるんだったらすごい。
そう脳内会議の漫画とかアニメって一人一人さ、
うん、
あのキャラ立ってんだよね。あの銀魂とかもそうだけどさ、うん、悠々白書とかもそうなんだけどさ、
はいはいはいはい、
なんかこうモブがモブっぽくないっていうの、
うんうんうん、
まあ、そもそもモブがいないみたいな、
うん、
そういう感じのが、まあ、割と脳内会議臭いなと思ったりするんですけどね。
わ、
はい、かりませんけどね、
まあ、まあそんな気はしますね、
うん、
でございます。
うーん、
はい、
で、あ、まあ、ちょっと補足すると魔王は倒してるんですけど、
はい、
魔物はいるんですよまだ。
なるほど。
で、スキチフォーケって言ったけど、その魔王の中の、はい、神セブンみたいな人たちがいて、
神セブン、
はい、ちょっと古いけど、
はいはいはいはい、
で、まだね、生き残ってるのが何人かいる。
うん、この辺ですね。
そう。
はいはいはい、はい。
で、そいつらが結構、その、地方とかによっては悪さをしていたりとか、
うん、
まあ、なんならも戦争状態にあるとこもあったりするっていう、まあ、状態。だから、完全に世の中平和になりましたまで言ってないんだよね。
なるほどね。
で、この魔族の設定なんだけど、
うん、
なんていうのかな、心がないんだよね。だから例えば、うん、その魔族の子供とかもいたりするんだけど、うん、魔族が殺さないでお母さんとか言ったりするのね、
うん、
でもなんでそれ別に気持ちがあるわけでもなくて、うん、そもそもお母さんとかに育てられたいの魔族って。だけどそういえば人間がそのひるむってことを知ってるし、同情を誘えるってことを知ってるのよ。
とんでもないやつだり
そう。だからそういうエピソードが出てくるんだよね。それで恩情をかけて蓋せてあげたら、うん、そいつらに殺されちゃう、そいつに殺されちゃうみたいな、
とんでもない
っていう、まあ、その魔族ってそういうその種族として描かれてるわけさ。だから別に仲間心でも何も持ってないみたいな感じなんだけど、
はいはいはい、
まあそこまでそれあり得るかなって思うとこはあるんだけど、まあでもとりあえずそういうことになってます。ここに、まあ、恐怖心とかあるんだよね。死にたくないとかあるんだけど、仲間愛にとの関わるようなものはないっていう感じです。
了解です。
興味もあるんだけどね。
はい
はい、っていう世界観です。
はい、
で、話としては、で、フリーレンとフェルンは、まあ、その、最初は、まあ、フリーレンが気ままに魔法収集するのが趣味なのよ。
うん、うん、うん。
だから、それに付き合ってるって感じだったんだけど、途中で、いろいろな、こう、地方に行ったら、やっぱ思い出があるわけだよね。で、ヒンメンのことを思い出したりとかしてて、中で、師匠だった人の、その、遺言というか、あと、仲間でまだ生きてるドワーフのアイゼンさん、下りから、実は北の果てに行くと、死者と話せる場所があると。というので、の、その、ヒンメルたちと、話したい、話す方がいいぞ、みたいな、お師匠様から、みたいなメッセージがあったりとか、
なるほどね、
っていうので、北を目指すっていう。
はいはいはいはい。
で、その中で、アイゼンの弟子で、ゼンの元から逃亡した、アイゼン弟子のシュタルクって男の子とか回収したりとか、しながら、北を目指してる。
なるほど。
で、ただ北に行けば行くほど、魔族のその影が濃いみたいな。で、まず、主人公のまあ、フリーレンですね。
はい。
もう、名前、題名になってますけども。
はい。
フリーレンは、まあ、銀髪の、エルフの少女です。
はい。ツインテール。
そうですね。なんか、あんま美人っていう風にそこまで言われてない感じがするんですけど、
うんうんうん、
まあ、綺麗な顔立ちだけど、すごい美人みたいな設定ではないのかなっていう感じがします。まろまゆみたいなのします。
千年以上生きるエルフ。
そうそうそうそう。で、彼女は、いろいろドジっ子なんですよね、
うん。
ダンジョンでは、ミミックに、絶対ミミックじゃない。行くぜガボーみたいな感じで毎回学習しない。
あれですよね。うん、宝箱に挟まっちゃう、ね。
そうそう、挟まっちゃう。
有名だね。
毎回やっちゃう。
はいはいはい。
それも普通に、分かっててボケてるけど、普通に、
やっちゃう。
うん、アホや、みたいな感じで。こんなフリーは多分後者だと思うんですよ。
いや、後者でしょうね、彼女は。
うん。後者で、本命は脳内会議っぽい感じなんだけど、
うん、
ただそういう描写ないから。
ないね。
で、予想としては、だからそうすると、脳内会議になる素養を持った遊泳ではないかという。
まあ遊泳っぽいですね。私は絶対遊泳だと思ってました。う
ん、でローテンションなんだよね、
うん。
ローテンションであんまりこだわりがなくって。
ズボラで。
ズボラで。いや、まあ、だから、遊泳の人みたいに、ここ、公平が、公平が。
ドライ
で。ドライ、ドライ、そう、ドライなんだよね。
うん、
まあ、そこは、人間から見ては、時間感覚が違うから、あれかもだけど。
いや、でも自分の中に世界がある感じはするから。
自分の断りみたいなものがあって、あんまそこで惑わされないっていうのかな。
うん、
だけど、なんか、後々、地高生で、その、ヒンメンの言葉とかがやってきて、うん、考え直すみたいなのはちょっと遊泳っぽさがあるなっていう。
うんうんうん、
で、一番弟子のフェルンちゃん。
はい。
まあよく気がつくというか、まあもともとご両親が亡くなって入ったり育てられてるんだけど、うんうんうん、まあそういう生い立ちはあるにせよ、やっぱのこの、しっかりしてるというか、うん、よくフリーレンのお世話をしてるんですね。
うん、冷静ですね。
そう、冷静で、まあ彼女もあんまり感情表現はそんな高くなくて、うん、で、後に仲間になるシュタルクに対していつもなんか拗ねてんのね。
拗ねてる。
拗ねてる。でもなんかあんまりはっきり言わないのよ。
へ
ぇ。A っぽい。
A っぽい。
前者っぽいなっていう。
なんかこのスンとしてる感じはちょっと A 前者っぽいですね。うん、となんかもっと狭そう。
うん、もっとガツガツ動きそうだけど、うん、フェルンはどっちかっていうとスンっぽいなって感じがします。
なるほど。
でもすごい面倒見いいっていうか、うん、よく気がついて、こう、まあ、視野も広いって感じですね。
ね、そうですね。
うん。で、あんま執着心がすごい強いかって言われるとみたいな感じですね、彼女もね。
うん。
で、3番目の、まあ、時間軸で今、現在進行形の登場人物としては、シュタルク、は
いはい。シュタルク。これは私はちょっとピンときてないですけどね。
まあ、主人公タイプだよね。
あ、うん、
あの主人公になりそうなちょっとバカで、おバカちゃんで、おバカちゃんで臆病なんだけど勇気があってみたいな、
ちょっと子供っぽくてみたいな感じですかね、うん、
でもまあすぐ人と仲良くなるタイプ、
はいはいはいはい、
シュタルクはまあ故郷の村を魔族に滅ぼされてるという結構壮絶な過去を持ってるんですけど、でその時に自分だけ逃げたのよ、
うんうん、
でも当時子供だけどね、
うんうん、
でアイゼンの元に寄せて修行してきましたと、
うんうんうんうん、
であのフリーレンたちとはある村で竜をその追い払ったみたいな誤解をされていて、俺倒したわけでも何でもないんだけど、だから倒したことになっててみたいな感じで、本当はその竜は下役を本当に恐れて逃げてってたんだけど、
あ、そうなんだ、うん、
だから実はすごい強い、だから実はってか普通にすごい強い、
はい、
っていう下役ちゃんはおそらくブラックホール、
おお、まあ王道、
そう、目つきはちょっとスクリーンっぽさもあるんだけど、でもスクリーンみたいにこうバシッて決まってないし、うん、もういつもなんかちょっと迷ったりとか、うん、なんか流してたりとかあのしてるので、まあブラックホールかなってい
う
感じがいたしますね、
うんうんうん、なるほど、
っていうのはまあこれが現在進行形軸の主人公3人、
まあ、3人で旅をしてるってことですね、
そうですね、
うん、
で触れなきゃいけないのはあれですね、あのヒンメル、勇者ヒンメル、
勇者、最初のフリーデンのパーティー、
うん、魔王を討伐したパーティー、
パーティーですね、
で、まあ、もう亡くなってるんですけど、はい、人間勢は、
はい、
でその青髪の涙袋の勇者ヒンメル、
はい、
かっこつけのナルシスト、
うん、
でもちょっと紳士で、うん、であのヒンメルやっぱ特筆すべきところとしては、うん、例えば実は偽の勇者なの、勇者の剣が抜けなかった人なんだよね、
あ、そうなんだ、
でヒンメルは抜けなかったんだけど、はい、別にその勇者かと本物勇者かどうかなんて関係ないと、はい、倒せばいいじゃないか、はい、みたいなことを言って出かけていく人だし、でヒンメルはあのあとその各地で銅像を作るんだってカッコつけポーズするのね、
はいはいはいはい、はい、
でそれは最初みんな笑ったっていうか、またヒンメルは言ってたんだけど、
はいはい、
でもヒンメルのそれは意味があって、
うん、
そのこれはあの未来でフリーレンが寂しくないよ、君が寂しくないように、ほら言った先でヒンメルと立ってんのよ、
うん、なんか早速なんかその一、
う
ん、体立ってるところを見た、一体目はちゃんと見ました、
そうそう、だから過去のそのヒンメルのセリフとか出てくるんだよね、
あ、
だから結構すごいでしょ、
いやちょっと泣けるじゃないですか、
そうそう、泣ける
じゃないですか、
まあで結構王子様っぽい感じなんだけど、
はい、
だからヒンメルだけ見ると自然者っぽさがすごくあるんだけど、
うん、
一方であのハイターってソウルのやつがいて、
うん、
こいつもいつでも飲酒してるあの生草坊主みたいな、ソウル、生草僧侶なんだけど、こいつが絶対 C なのよ、
うんうん、
絶対 C なのね、
フェルの師匠というか、
フェルの師匠、フェルの育てた人ですね、
うん、
人間、まあそうだ、最後、まあ、結構長生きしたのよ、
うん、
で、まあ、ヒンメル、そうすると CC で友人になって出かけるかっつったら、うん、ちょっとねっていうのがあってですね、だからヒンメルはそれで言うとそしたら有名なのよ、
うん、
決してスクリーンみたいなタイプでも図書館みたいなタイプでもないんだよね、
うん、
デートかでもないし、
うんうん、
じゃあ有名かなみたいな、だこっちは神聖有名かなって気がします、
神聖有名、
神聖有名、ちなみにね、有名キャラもう一個いてね、あの旅の途中でフリーレンが自分と似てて剣をしちゃうみたいなキャラがいてさ、うん、ザインっていうね、
ザイン、あ、
治癒魔法が使える僧侶さんで、
はい、
昔なんかなんだっけ、なんとかゴリラっていう自分の友達が勇者になろうぜみたいに出かけた時についていかなくてっていう後悔したやつなんですけど、こいつも有名だなって感じがします、
タバコギャンブル好き、
そうそうそう、
酒タバコギャンブル、うん、そうですか、
はい、っていうのがあります、うん、で、昔の勇者パーティーとアイゼンですね、
はい、
ドワーフさん、
はい、
だから寿命はまだ生きてます現在軸でも、
うんうん、
で、シュタルクのお師匠様は図書館だと思います、
まあそれは納得です、
図書館っぽい顔してるでしょ、
図書館っぽい顔してる、
めっちゃ図書館っぽい顔してる、
真正面真正面
そうそうそう、
真正面生態性、
そうそうそうそう、
生態してる、生態してる、
でもだから、ね、口数そんな少なくないんだけどブレないね、やっぱね、しっかりしてるね、すごくね、
なんか他のこれあのホームページ見てもらうと、キャラ紹介見てもらうとあれなんですけど、はい、ビジュアルチェンジっていうのがあって、
へ
あの変わんないんですよね、この人だけ、アイゼンだけ以前だけビジュアルチェンジしても変わらない、
本当だ、
あのハイターとかだとも、まあまあちょっと表情変わる感じするんですけど、
はいはい、
とかフェリーレンも全然変わるんですけど、
あ、そうポーズと変わるね、
ポーズ変わるじゃないですか、うん、マジアイゼンだけ何も変わらないんですよ
毎回後ろから見ても前から見てもみたいになってますけ
どどこから見てもアイゼン、
うん、面白いなアイゼンですね、うん、なんかもう本当に硬いなっていう感じがしますね、斧、はいはい、使いですね、
うん、
で、まあ、あとは、まあ、面白いかなとか、フランメさんですね。フランメは、あと、フリーレンの師匠です。
おぉ。千年以上前に生きた。
人間の師匠です、しかも。
人間の大魔法使い。へぇ。
そうなんですよ。で、フランメさんは、まあね、花を咲かせる魔法みたいなのが役に立たないじゃんって、うん、フランメのさらにお師匠さんに言われながらもそれが好きっていうか、
うん、
フリーレン使者と話とか、まあ、いろいろなんかこうね、賢い人なんだよ。あとその魔法協会ってみたいな、魔法を人間の中で確立させた人でもある。うん、このフランメさんは、あ、女性なんですけど、
はい、
スクリーン女子でしょ、これは。
スクリーン女子？
これはスクリーン女子ですよ。やっぱね、強いよね。自分のやっぱ意志があって、達成していくっていう。
うん、
現実的にね、うんうん、同じくスクリーンポーヨで行くとフランメの下に見えてるかな、ビアベルっていう、あの後であの魔法協会の証拠、一級魔法使いになるための試験っていう、その試験編があるんだけど、
うんうん、
試験編であの出てくる、なんだっけ、攻撃隊隊長みたいな二級魔法使いで、
はいはいはいはい、
このビアベルさんはスクリーン、陰キャのスクリーンっぽいなっていう。
なるほどね。見た目はそんな感じですね。
そうそうそうそう。実際、口頭もね、なんかね、スパスパってしてんだよね。
へー、
うん。合理的だし。
いや、ちょっと、その辺からちょっとイメージができなくなってきたんで、
はい。
ちょっともうちょっと詳細を見ようと思ってですね。
まあ、フランメもそんないっぱい出てくるわけじゃないよ。まあ、お師匠さんですね。で、大人の女性って感じです。
うん、投げキッスを追いどけ攻撃扱いしたり。服を溶かす薬をこういうものを与えれば男を喜ぶなど教えるなど、いろいろな意味で偏った指導をしている
偏ってる、偏ってるの、偏ってるの、大丈夫、スクリーンです。
でフリーレンはそれを未だにこう信じてるっていうことですね。
スクリーン師匠の遊泳とかありそうじゃん。
ありそう、
めっちゃありそうだ。
手助けしてやるこの大魔法使いフランメ様がって言ってる。
そう、フランメはでも本当大人の女性だなって感じがしますね。
うん、
かっこいい大人の女性です。
うんうんうん。
で、あとは面白いのは、あの、そのフランメのさらにお師匠さんで、現在進行形生きてますっていう、まあ、地上、史上最高の魔法使い、ゼーリエですね。
ゼーリエ。
うん。
おー、おー。
まあ、この人もずっと生きてるから、
エルフ。
うん。
エルフじゃないですか。
エルフですよ。だからずーっと生きてます。あの、この世のあらゆる魔法を使えるみたいな感じの。
あ、すごい、完璧ですね。
うん。っていう、まあ、まあ、この人もその熱いキャラじゃないんだけど、
うん、生きる伝説って書いてあります。
そう、なダルソーニスもしてるみたいな、
はいはいはいはい、
まあ、ダルソーニスしてる時点で、まあ、生きる長さがそこまで長くなった時に皆さんどうなるか分かんないですけど、でも B でも D でも図書館でもスクリーンでもないだろうなって感じですね。うん、
なるね。
うん、どれがありそうかっていうと、だ A の人がこんなに上で君臨し続ける気もあんましないし、うん、C の人ならもうちょっと魔法協会何とかしようと動かしそうだから、でもブラックホールかっていうと遊泳か脳内会議だろうなって雰囲気なんだけど、うん、脳内会議かもしれないなっていう、
うん、
まあ、そんな描写があるわけじゃないんだけど、
うんうん、いやでも分かんないですけど、自分の見立てが間違ってたと分かれば素直に謝罪の意を見せることもあるって、
うん、あ、そうそうそうそう、割とスパッと直すよね、う
ん、まあ、ちょっとスクリーンっぽいですけどね。
確かにね。であんま押し付けないのよ。受け入れないけど、受け入れないけど押し付けもしないって感じ。
なるほどね。
うん、
長く生きるとなんか変わっちゃうのかもしれないですけど、ね、
その辺はね、ちょっとスパンがね、所詮人間の私が今考えてるからね。
うん、そうそうそうそう。
なんとなくパッと見は脳海っぽい感じもするんだけどね。
初対面の際、ゼーリエはフリーレンの実力を認めつつも野心がない、この子はダメだと断じ、フリーレン自身はまたゼーリエが望むほど魔法使いになれてないと辞任。
うん。その言い方もなんかこうダメだみたいな感じじゃないからね。
うん、
うん、
なるほどね。じゃあ、うん、スクリーンじゃないかもですね。
うん、スクリーンだったらしかもなんかやってそうな気がするんだよね。もうちょっとね、積極的にね、うん、陰キャ側だとしても、うん、っていうまあイメージなんで、ゼーリエさんはまだちょっと今後のエピソード次第では何とも言えないけど、脳内会議じゃないかなーって気がするんだけど な
長生きしちゃって脳内会議になっちゃった可能性ありますよね。
うん、ね、なんか、うん、そうね。なんかいろんな魔法を覚えてるってのも、なんか、うん、ある種さ、こう自分の中にさ、一つ一つ、うん、そう人格的に存在してるのかもしれないし、全部。うん、
まあ、ちょっとその辺はあれですけど。
はい。っていう感じですね。
うん、
よいしょ。
なるほど、なるほど。
はい。あと、ま、個人的に楽しいな、面白いなと思ってるのは、あと、伝剣ですかね。
伝剣。
おじいちゃんです。
おー、
はい。伝剣さんは、さっきの、一級魔法使いをみんなで受けましょうと。だからフリーレンとそのフェルンが受けるんだけど、うんうん、これもらうと、あと北のもっと先に進めるっていうか、
なるほど。
うん。まあ、あと特権もいろいろあるんですけど、
はい、
あ、ちなみにその一級魔法使いだとデイリーから好きな魔法をなんか一個何でももらえるっていう。あ、
すごい。
うん。で、デンケンはどういう人かっていうと、
はい、
王国のその偉い人なんですよ。宮廷魔法使いなんですよ。もう国も動かせるレベルの偉い人なんですけど、うんうん、まあ、二級魔法使いだったんだね。
あ、なるほど。
で、なんで今更この人受けんのみたいな、
うんうん、
っていう話があって、墓参りに行きたいと。
うん、
で、墓参り何かというと、この人の故郷は、そのさっきの四方剣の悪魔によって黄金に変えられているんですよ。
黄金。
そう、黄金に変えられてしまってる。うんうんうん、黄金のマハと、魔族がいて、その人に変えられてて、うんうん、その、この人は奥さんのこと大好きだったんだけど、うんうんうん、奥さんが病気で、
うん、
で、いろんなその力が必要だと。お金もそうだし。
うんうん
う
ん、
で、そういうので、こう頑張ってるうちに、故郷で奥さんが死んじゃったんだよね。で、そこでその、帰らなきゃって思いつつ、その、逃げてたというのかな、
うん、
というので、でもちょっとその、まあ、年も取ってきたことだしというか、墓に参りたい。っていうので、そのために一級じゃなきゃいけないの。その禁止になってるから、
ね。なるほどね。
禁じられた死になってるから。というので、まあ、受けに来たっていう。だめっちゃ天才かっていうと、まあ、着実なこの、なんだろう、実力者みたいな感じなんですよね。
なんかイラストでグーをこうしてる。
そうそう。だからあの、面白かったのが、うん、ここまでアニメになってるんだけど、
はい、
その魔法使い試験でさ、ある鳥を捕まえなきゃいけなかったのね。
はいはい、
のことを、そのもう一人、即席チームで組んだのよ。
うんうんうん、
でも、この人、まあ、頭一系のキャラとか、
うんうん、
まあその、
見た目的にはね、うん、なんか、
老怪で、こういろいろ策だったりとか、こうするぞって言うんだけど、で、最後、鳥を持ってるやつから奪うために、片方のチームはもう失格なのよ。あの、三人チームで組んで、一人死んじゃってるから、はい、これも失格なのね。
はい、あ、なるほど。
でも、素直に渡してくれない。
はい。
お互いもボロボロなんだよ。で、全員魔法力つきましたって言って、はい、どうすんだよってこの若い方の男が言ったら、
はいはい、
男は最後はこれだろっつって、あの最後、グー、拳みたいな感じでいくぐらいの、やるじじいなんですよ。
なるほどね。そんなじじいなん
です
ね。
やるじじいなんですよ。しかもこのね、アニメになってないところで、その黄金の魔法と墓参りのところの、うん、がまたいいんですよ。
へ
ぇー。魔法とがまた面白いキャラクター、その、あの、魔法とは人の心が知りたいって思った魔族なんですよね。
へぇー。
っていう、まあね、そのマハトさんのところも面白い、うん、面白いというか最後もすごいんですよね。
なるほどね。
はい。
そこはまだじゃアニメ化されてないとこ
ですね。ないとこですね。
なるほど。
はい。だからこの電源が何なのかっていう話なんですけど。
はいはいはい。
電源どうだろうな、
最後は拳だろう。
最後は拳だろうって。若い頃は結構生意気なタイプなんだよね。うん、俺はできますけど何かみたいな。
なるほど。
ちょっと年取って丸くなった風にはなってますが、みたいな。
うんうん、
着実にやっていく感じとか、同じく図書館かもしれないですね。
まあでもなんかちょっとしっくりきますね、うん、図書館は。
そうそう。なんか校舎ばっかだなって感じが。うん、だから多分作者校舎だろうなって気がするんだよね。
そうですね。
まあ、フェルンは永遠者だと思うけど、あとハイター C だけど。ジュンのとこにいいやつね、このラントっていう試験会場に一回も顔を出さずに分身を追い残してた、なんか生意気知的キャラみたいなやつとか。
ああ、はいはいはい。
とか、メトーデっていう、まあ、なんかちょっと変わったセンスをお持ちのできる魔法使いさんですけど。
はいはいはい、はい、
うん。この人は自然者だろうし。
うん、すごいですね。あの解説文にえらいこと書いてありますけど、
うん。うん、ちょっと変態っぽいんだよね。
変態ですね、これは。
そう。
怖い。
ユーベルとか D かもな。
ユーベル、ああ、うん、はいはい、
はい、ユーベルってなんていうのかな、ちょっとね、
うっすらとした笑みを浮かべている。
前回試験で失格になってんだけど、一級魔法使いの試験官をね、殺しちゃってんのね。
うえ、
そう、みんながそんな心配しなかった。その試験官の防御を突破するだけ、その人を動かすだけで合格だったんだよ。
うんうん。
あの、何々試験だから。この人は動かすどころか切っちゃったんだね。ユーベル、イメージで切る魔法を持っていて、
うん、
だから特殊能力っていうか、自分の持ってる世界観でそのまま何でできちゃうっていう、デーっぽいな、みたいな。
うん。
とか、こんな感じですかね。
いや、面白いですね。
うん。あ、そうだ、魔族側行ってなかったね。
あ、魔族側そうですね。
あの、アウラぐらい行っとこうかな。アウラ。
アウラ。
アウラね、B 戦車っぽいんだよね。
あー、なるほど。
アウラは、
四
方剣の一人で、その、断頭大のアウラっていう名前持ってるのね、うんうん。この辺からちょっとテンション変わってくんだけどさ、フリーレンの。で、アウラは、王国の、その、倒した人間を、その、精神操作できるのよ。そういうやつなのね。
魔力が自分より劣る相手を永遠に操る。
そう。で、精神操作できるんだけど、やっぱその勇者みたい、戦士とかってやっぱ精神が鍛えられてるから、うん、なかなか難しいから、じゃあ首落としちゃえばいいじゃん、みたいな。っていうんで、首なしのいろんな死体、かつての仲間たちの死体を操って軍団作ってるみたいな。うん、で、この、天秤持ってんのよ。
はいはいはい。
天秤持っていて、ただこれはもしアウラが自分の方が低かったら、相手の言いなりになっちゃうんだけど、
うん、
だからここをね、見極めながら、で対フリーで、フリーで戦うんだけど、っていう、この断頭大なアウラっていうやつですね。だから賢いんだよね。ヒンメルに倒されずにいるし。
確かに、
うん、でいろいろこう知略家だったりするっていうのかな、で部下をこう送り込んできたりとか、うんうん、部下もまあまた頭いい系なんだけど、うんうんうんうん、っていう、まあ、アウラちゃんは、まあ、B っぽい感じするんだよなみたいな感じが。ちゃんと計算して、その手を打つ感じ、
はい、
スクリーンならもうちょっと突っ走りそうだからな、うん、まあ、B かなって感じがしますね。
なんか、イラストの感じはそんな感じですね。
うん。リグナーっていうその部下だみたいなやつは C っぽい、C かな、まあ、C っぽいかもしれないな。みたいな感じですね。あと、クバールっていうお面の人。この人は昔フリーレムたちが倒せなかって封印した魔物なんだけど、はい、今はけどあっという間に倒されました。
あ、そう。
でも何年、80年だから封印されてて、やっぱ時代が変わったということです。クバールが開発した魔法が昔はすごい必殺だったのが、うん、今人類全員使えるみたいな魔法を使う人だったら一般攻撃魔法と呼ばれてる必殺技
だ
って。
そうなんだ。人間の進化みたいですね。スマートみたいですね。
そう。だからまあ、あんまりエピソードがないんだけど、でもなんかこう、単純直情っぽい感じ、賢いけど、なんか割と動き方が直線的っていうのかな。
うん、
だからまあ図書館とかスクリーン系のなんか匂いを感じるなって気はしますけどね。うんうん、みたいな感じかな。
なるほど。
まあ、ハートとかね、ファン出てくるやつとか、まあ、いろいろ、面白いのはいるんですけど。
まあ、それはちょっと、
はい、
まだその感じで。
はい。ということで、まあ、ぜひね、りっちゃんちょっとフリーレン見ようかなって思っていただければ。
そうっすね、見ますね。
アニメじゃなくても、漫画の方が早いとは思う。まあ、アニメはでも、なんかすごく忠実にイメージを再現してんじゃないかなと思う。まあ、私アニメが入ったから、ね、原作ファンの人にとってどうかあれだけど、って感じがいたします。
はい。
はい、という感じです。じゃあ、はい、また来月。
ありがとうございました。
ありがとうございました。